611 once welcome, always welcome. You're listening to Morning Devotion.
皆さんおはようございます。今日コリントビテの手紙第1の2章シェアできること感謝します。香港でたくさんのことが起きています。今日は大学に行く人の合格発表が9時ぐらいに行われます。来年大学に行けるかどうかの結果ですね。そして今日はユースのジェントルカンファレンスの、1日目です。私たちの教会に神様が多くのことを若者に対してしてくださっていることを感じることができます。私たちはみんなユースのこのカンファレンスに関わっています。この第一コリント人から私たちはこの日常、今教会で起こっていることとどのように結びつけることができるでしょうか。コリントの町というのは香港や主要都市と似ています。有名でお金持ちで重要な都市でした。私はコリント出身ですというと、わあ、あなたコリント出身なんですね、とっても大きな豊かな都市から来てるんですねと、みんなに羨ましがられたと思います。人というのは皆豊かになって成功になりたい、成功したいという願いを持っていると思います。でもこのことについてパウロは注意勧告をしています。私たちは知恵が必要です。基本的に コリントの人たちが豊かになりたい、知恵深い人になりたいという思いに対して注意を促しています。例えばパウロが香港に手紙を書いて、東京とかパリとかに住んでる人、大きな都市に対して手紙を書くとしたら内容は似ていたと思います。なぜならこの世の中はみんな同じようなことを求めているからです。歴史的な背景についてまず話したいと思います。コリント人の手紙を読むとき、私多くのことを理解できます。コリントはとても立地のいいところに立っていました。この見てもらうと分かるんですけど、この真ん中ら辺に位置してますね。そして多くの場所に行くことができます。イタリアとか、コリントはこの交通のハブシティのようなところですね。いろんなところにコリントから行くことができるんです。この場所がとても良かったので、いろんな人がこの町を訪れて、とても豊かな町でした。コリントは今でも大きな都市です。例えば今ギリシャに行ったとしても、この町あ行くことができるんですけれども、イタリア、それから、北アフリカにもここから行くことができます。この写真を見てください。コリントはとても美しい場所です。現代のコリントの写真です。 港があります。19世紀に建てられたので、まあ、この時代、コリントの手紙を書いた時代とはあまり関係ないんですけど、コリントの中心地、今日コリントを旅したとしたら、この古代の遺跡を見ることができます。パウロもサイラスもシラスもこの場所を歩きました。ローマの植民地でもありました。ローマの技術というのは優れていました。この交通移動するときに、このコリントというのはとても重要な場所でした。多くのローマン都市は神殿があったり、ここでアポロを礼拝している人たちもいました。アポロ神殿の横には別の偶像礼拝の場所があります。アウガスティヌスの弟子たちここを通ったと思います。この町というのは、偶像礼拝に満ちていたので、本当にここに住む人たちというのは、多くの選択肢がありました。人間が神の形を変えた神、そして誠の神、偶像とたくさんの混乱、神に対する考え方混乱にあふれている場所でした。コリント以外には美しいブドウ畑があったり、生産物が豊かに ワインを作ったりして多くのお金を稼ぐことができました。この当時の人たちのはもう豊かになりたい、本当に発展した場所でした。コリントにはそのビジネスをするチャンスがたくさんあふれていました。もしビジネスをここで始めるなら、多くの富裕層いや、この政府の人たちと関わることによって、この成功の階段を上がろうとした人たちがたくさんいたと思います。コリントの美術館に行くと、墓石には私この墓石には私はこのようなことをして、そして豊かになりましたとか、そういうふうに彫ってあるんです。この富というのはこの町にとってはとても重要なことでした。この世にある知恵もとても私たちに役立つことがあると思います。この世的な知恵を求めてコリントに集まる人たちもたくさんいました。パウロがコリントで教会を始めた時、どのような状況だったでしょうか。皆さんも自分の心に聞いてください。この世の知恵というのは皆さんを助けますか。お金、成功についてどう思いますか。この成功の階段を駆け上がることどう思いますか。キャリアや学問において成功すること、多くの社会の人、この社会で活躍する人というのは神様を信じてない人がたくさんいます。彼らの人生は成功している、彼らが成功しているのを見て、私たちはこの知恵というのはすごい効果があるなって思うかもしれません。でも本物の知恵というのは神様から来ます。 大きな町に住む人たち、私たちはこの世の知恵によって得て成長している人多いと思います。このコリントの人たちは多くの知恵を得たこと間違いないです。まず一節から五節が最初の段落です。信仰がまず大事です。この初めの二章の始まりは一章と同じ内容です。コリントの人々に対して忠告を与えています。分裂してはいけない、私はジョシュア先生についていく、私は HK 先生についていく、ジェイソン先生についていく、そのように分裂をコリントの教会ではしていました。私はパウロについていく、私はケパについていく、アポロについていくと人々が分裂していました。私はもうこの世の中でマーケットプレスで、あ、この人についていけば成功していくことができる、この世の知恵に従ってもこの世の成功を得ることはできるでしょう。どのようにお金を管理するのか、自分の知恵の方があなたの知恵より勝っている、比較してしまうこともあるのではないでしょうか。この牧師に従っていた方がいい。人間の知恵というのは神様の下にあるべきです。ギリシャ人というのはこの世の知恵を聞くのが好きでした。でもユダヤ人は一方で奇跡や不思議を見ることが好きでした。イエス様に対しても奇跡を行ってみろと挑発しました。4節に、そして私の言葉と今日の宣教、私の宣教とは説得力のある知恵の言葉によって行われたのではなく、御霊と御力の現れでした。それはあなたの持つ信仰が人間の知恵にさらされず神の力に支えられるためでした。コリントの人たちが持っている信仰というのはこの世の知恵と混ざっていました。この世の価値観と混ざっていました。なのでこのコリントの教会は分裂していました。グループに分かれていたんです。でもパウロは全ての人に言っています。私たちの信仰はあの知恵、こちらの知恵というふうにこう分かれるものではない。神にある一つの知恵しかないんです。私たちが信仰をによって進むときに私たちの人生は変わっていきます。パウロはここで伝えています。私たちと神様の出会いというのは何かこの作戦を得たり何か利益を得るためのものではないんです。私たちの心の中に聖霊様が働いてくださる、聖霊様の力をいただく、ただ聞くだけではなく、信じていることを聞くだけではなく 神様の力がについてここでパウロは強調しています。全く知恵、神様から来る全く知恵が重要です。私たちは神様の道からに出会わなければならない。神様は皆さんに語っているでしょうか。皆さん経験しているでしょうか。不思議やな技や奇跡を。神様の前でへりくだり悔い改める、健康的な教会には神様に植え替わき、自ら望んで悔い改めをしていく人であふれています。私たちはただこの癒しや不思議な技、このパーミニストリーだけに頼っていくのではありません。パウロが伝えようとしていること、神様の道からに出会っているかということをパウロは問い続けています。聖霊様の力が望むとき、それは力強いものです。そして後半では聖霊様の力についてパウロは語っています。6節から16節、世の知恵、それから神にあって隠された奥義について語っています。この世の知恵、そして神にあって隠された奥義、神の知恵、神様の知恵というのは奥義であり隠されています。この世の知恵というのはもう明らかで明白に人々に知らされています。6節、しかし私たちは聖人の間で知恵を語ります。この知恵はこの世の知恵でもなく、この世の過ぎ去っていく支配者たちの知恵でもありません。ソフィアというの知恵という意味です。この世の知恵とは違う、異なるものです。コリントの人々は、また多くの都市に住む人たちのは、効率よく物事を進めようとします。投資、行動するときにどんな利益を得られるのか、利益を求めることを考える、これがコリントの知恵でした。香港はどうでしょうか。この知恵、この世の知恵に満ちているのではないでしょうか。人々は自分の利益を求めます。つまり自分自身のために生きている。神様の知恵というのは隠されている。7節、私たちの語るのは隠された奥義として神の知恵であって、それは神が私たちの栄光のために世界の始まる前からあるいはあらかじめ定められたものです。中国語でこの世の中でうまくいっている、自分の知恵によって成功し高い地位を得る、でも神様の知恵を全く持ち合わせていない。8節、この知恵はこの世の支配者たちは誰一人として悟りませんでした。もし悟っていたら栄光の主として栄光の主を十字架につけはしなかったでしょう。パウロは神によって選ばれました。そういう人というのはアンテナを持ってるんです。これはこの世のものだ、 この世で教えているものを信じる。神様は教会を選び、そして求める人に知恵を与えます。9節、まさしく聖書に書いてある通りです。目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、そして人の心に浮かんだことのないもの、神を愛する者 のために神の備えてくださったものは皆そうである。この言語ではこのように書かれている。イザヤ書に似たような箇所があります。基本的にパウロは聖書から啓示をもらいいただきました。私たちが祈り、神様の召しに応えるなら、神様は私たちに知恵を与えてくださいます。私は高校の先生でした。以前は私は若くて、学校の先生になったんですけど、先輩がある時いたんですけど、その人は修士号を持っていて、いろんな学校で働いていて、彼はこう監督者のような立場でした。みんな彼を褒めていました。彼は本当に、かっこよかったし、すごいプレゼンテーションも上手だったんです。私はその先輩からいろんなことを学びたいと思いました。先生にとって一番大事なことは何ですかとその人に聞きました。何年か働いたら、まあ、学校を変えた方がいいよ、昇進したかったら、違うもっといい条件の学校に移った方がいいよと言われました。そして自分の今持っている地位よりも高い地位を得てくれ、をもらえそうな学校に、転職する。私は彼がとっても成功者だったので、私はもっと稼ぎたいと思ったし、なんか休みもっともらえる学校行きたいなと思いました。でも私はそんなことよりも学校に福音をもたらす先生になりたいと考えました。でも先輩は私のこと変なやつだなと思ってたと思います。でも6ヶ月後にその先輩はクビになりました。何か不正行為をしてたからです。彼が言ってたことっていうのは神様の知恵ではないんだなと分かりました。私は結局同じ学校に12年働きました。別の学校では働きませんでした。私は神様がこの学校にとどまってほしいと願っていると感じたからです。その時世の知恵と神の知恵の違いは分かりました。10節からも読みましょう。御霊によって私たちは啓示を受けることができる。神はこれを御霊によって私たちに啓示されたのです。御霊はすべてのことを探り、神の深みにまで及ばれるからです。ここで、11節、一体人の心のことはその人のうちにある霊のほか誰が知っているでしょう。同じように神の御心とは神の御霊のほかには誰も知りません。自分が幸せか幸せじゃないか、誰のことを好きで誰のことを嫌いか、もう全部御霊がご存知です。 人の心というのは御霊以外誰も知れません。私たちは神の霊を求めるべきです。神様の御心にどうやって祈ったらいいの、従ってどうやって祈ったらいいのでしょうか。神様の心を知る必要がある。聖霊様は全てをご存知です。神様の奥義もご存知です。この章というのはとても深いです。深すぎて この箇所を用いて祈ることが本当に難しいです。パウロは私たち全員を励ましています。私たちは霊的なものです。15節、御霊が受けている人は全てのことをわきまえますが、自分は誰によってもわきまえられません。私たちは聖霊様に従うとき、聖霊様に従って歩むことができます。神の霊は全てのことをご存知です。神様が何をしているのかも理解することができます。皆さんが今いる状況というのは神様の御心は何か、神様は私に何を望んでいるのか、私たちにとって、何が神様の御心なのか、今ある状況について理解できない人がいるかもしれません。お金に問題あるかもしれません。家族や結婚にの問題があるかもしれません。このような知恵、であれば、例えば結婚に問題あるあればこの本読めばいいよとか。でもパウロが今日語っているのは、聖霊様を知らなければならない、聖霊様に尋ねる、どうして私はこんなうつうつとしているのか、私の恋愛関係がうまくいかない、勉強もうまくいかない、なぜなのか、自分の成功や失敗失敗を神様の視点で見る。神様は必ず私たちにメッセージを送ってくれます。神様は私たちに計画を持っておられる、それを成就させたいと願っています。神様が成功させたい、神の知恵によってどんな時であっても神様の知恵を求める、この世にあるものに、気持ちをそらされないでください。私はこの関係がうまくいかなかったらもう私はダメだとか、そういう自分の考えではなくて、神様の全く知恵をいただく、神様に従っていけば全てもう人生バラ色でうまくいくとか、そういうことを言ってるんではないんです。でも神様の御心は理解することができます。そしてその御心に沿って歩んでいくことができます。神様が皆さんに用意されているその飯、人生計画のに沿って歩むことができるように神様の知恵をいただきましょう。それがパウロの心です。今日は多くの知恵があふれています。私のセルグループで起こったことを話したいんですけど、私のセルメンバーがいつもうつうつしてたんです。ある時本を読んで、それが彼の助けに なりました。人類の歴史についての本だったそうです。どうして人間が鬱になったり失望したりするのか、科学的な根拠を用いて説明していたそうです。で、その本には人間というのは鬱になるのが当たり前なんだと書かれていて、とても慰められた。なので WhatsApp でメッセージを送ってきました。でも私、聖霊様に泣かされてこれに応答しなきゃいけないと思いました。この本というのは科学的な根拠に基づいて論理的な内容です。神の知恵を無視して書かれた本です。人間が考えた本です。私はこの本役立つかもしれない。でも私たちには神の知恵が必要だと、そしてディスカッションしました。神にあるコミュニティはおいて私たちは神の知恵が必要だと話しました。私たちの社会ではこの科学が本当に価値があるものだと考える人がたくさんいます。同性婚別にいいじゃないか、同性同士で結婚してもいいじゃないかと考える人もたくさんいます。人間が人間の知恵を高く上げるならばコリントの人々と同じです。私たちには神の知恵が必要です。今日神様の知恵をもらうこと、そしてそのためには聖霊様が必要です。聖霊様の力が皆さんの助けますように。私たちも教会は聖霊様の働きを大切にしています。私たちはこの今日から行われるユースのカンファレンスを導いてくださる、ユースをリバイバーをもたらす、これは聖霊様によって導かれています。兄弟姉妹の皆さん、このような知恵にまだより頼んでいるでしょうか。お金を得ること、成功を得ることに目を向けているでしょうか。それとも神様から来る全く知恵を求めているでしょうか。パウロが語っている霊的な人になろうとしているでしょうか。私たちはこの人生だけを考えるなく、この永遠に続く神様の命について注意を払います。神様の御言葉を通して皆さんに祝福がありますように。Thank you. 主よ、あなたを褒めたたえます。主よ、私たちのためにあなたは素晴らしい奥義を用意されています。今神様に私たちを選んでくださったことを感謝する感謝する祈りを捧げましょう。主を感謝します。私たちを選んでくださって感謝します。主はあなたを褒めたたえます。私たちがどこにいてもこの世の光、地の塩となることができるように選んでくださって感謝します。今二人一組になって、過去において自分の知恵や世の知恵に頼っていたかもしれません。どうやって昇進したらいいのか、どうやってお金を稼いだらいいのか、勉強においてもいい家庭教師を雇って、いい成績を得ようとしたり、そのような過去の経験を隣の人と分かち合ってください。また自分の、手の内でコントロールしたいと、全てを自分の思い通りにしたいと思って過ごした人もいるのではないでしょうか。神様からの知恵をいただけるように、 主よ感謝します。私たちの光を与えてくださり、この世の知恵に私たちは本当に大きな影響を受けます。どうやったらこの会社の中で成功できるか、私たちはクリスチャンです。私たちはあなたの義に生きる必要があります。主、どうか私たちを助けてください。マーケットプライスにいても、また私たちがどこにいたとしても、あなたに対する責任を果たし、あなたの道についていくことができるように。主よ、あなたの御前に今立ちます。目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、そして人の心に思い浮かんだことのないもの、神を愛する者のために神の備えてくださったものは皆そうである。誰も神様のことを完全に理解することはできません。今神様に向かって霊で祈りましょう。困難にあってどうしていいかわからないとき、主よ、人間関係で今つまずきがあります。 私はどのようにしたらいいのか。聖霊様に今尋ね求めましょう。聖霊様、どうか私たちを満たしてください。神様が今私たちにこう語っていると思います。今兄弟姉妹の中で神様の声を聞くことができない、困難な時に、この困難が長い間続いている、神様の声を聞くことができない、神様の御心がわからない、神様が今日こう語っているのを聞こえます。私の子供よ、あなたを愛している。聖霊様は必ずあなたに語ってくれます。暗闇の中でも、光が、神様の光がもたらされること、今困難の中にいる人、前に来てください。神様の声を聞くことができない、神様の御心を知りたい、そのような人は今前に来てください。あなたのために祈りたいです。神様の御声が聞くことができるように、今声を上げて祈りましょう。聖霊様が私たちを満たしてくださるように、自分自身の人生のために祈りましょう。 神様を見上げ続けましょう。聖霊様があなたに触れてくださいますように。聖霊様を今受け取りましょう。今日からジェントルが始まります。聖霊様が私たちのうちにいてくださること、今手を挙げて祈りましょう。主よ、あなたは今お迎えします。イエス・キリストの御名によって、私たちはリバイバルを見ることができます。神様の変革、油注ぎ、主よ、あなたを信頼します。今祝福を受け取りましょう。命の木の家族として聖霊様を受け取り、イエス様、あなたの啓示を私たち与えてください。そして聖霊様を解き放ってください。ここにいるすべての人々が祝福を受け取ることができるように、イエス・キリストの御名によって祈ります。